もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回は11月13日に横手市役所本庁舎7階の本会議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りします。 Y8 サミットとは、市内8つの中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指して話し合う場です。この日は各中学校の生徒会から3人ずつが出席し、合わせて24人が市長をはじめ市に対し、昨年度から取り組んできたマナーアップ活動の成果と課題を報告しました。さらに活動を地域に広め、住みよい横手市にするための政策提言も行いました。生徒たちにとって Y8 サミット総会横手市議会は、地方行政に一石を投じる機会となったでしょうか。まずは Y8 サミット総会横手市議会に参加した山内中学校3年生の佐々木壮太君のインタビューをお聞きください。それでは山内中学校の3年生佐々木壮太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、受け答えもハキハキしてますね。さて Y8 サミットから2週間が経ちますが、中学生議員として佐々木君はどんな気持ちで参加したのか、まずは教えてください。
はい、今までの自分たちの活動をしっかり伝えられるようにしたいという思いで参加しました。
佐々木君は議長という大役も務めたわけですけど、心がけたことってありますか？
間を取って大きな声でハキハキということです。
最初は議員の皆さんが座る席にいたんですけど、途中から議長席に行きましたよね。あの時どんな気持ちでした？
もう心臓が飛び出そうでヘマはできないなと、すごい緊張しました。
あそこからどんな風景が見えました？
やっぱり最初に座った席と違って全体が見える感じなので、もうなんかそこでより緊張してしまって。
うまく大役は務めましたか？
自分なりにこなすことができたんじゃないかなと思います。
すごく堂々とした進行で、私もすごいなと思って傍聴席から見てました。保護者の皆さんも見に来てましたか？
僕の親はちょっと仕事があって行けなかったんですが、ネットので見たって言ってたので、それですごい良かったって言われたのですごい嬉しかったです。
改めて山内中学校のマナーアップの内容、そして成果を教えてください。
はい、山内中学校のマナーアップ活動はとしては、まず2つ行いました。1つ目が一流の挨拶で、2つ目が情報端末利用に関するルールです。一流の挨拶の成果としては、山内中学校でこの具体的な9つのポイントを作って取り組んできました。その具体的なポイントは、いつでもどこでも何度でも誰にでも立ち止まって大きな声で笑顔で目を見て相手より先にの9つのポイントです。この取り組みをしたことで、朝から帰りまで明るく爽やかな挨拶が飛び交っています。
とてもいい成果が出ましたね。山内中学校、この報告だけでなく、先ほど言ったように、情報端末のルールと政策提案も行いました。これはどんな思いを込めたのか、内容も合わせて教えてください。
はい、僕たちが行った政策提案は、横手市家族ふれあいデーという取り組みです。この取り組みは、スマホやタブレットなどの情報端末やビデオなどの電子メディアを家族揃って1時間使わない日を設定して、家族の触れ合いの時間を作るという取り組みです。この取り組みに込めた思いは、この政策提案が横手市全体に広がって、家族の触れ合いの時間が増えていけばいいなという思いを込めました。
実際に、その内容を実践してみましたか？
はい、やっぱり何も意識してないと 黙ってテレビ見て無言の時間というのがあるので、テレビを消すことで例えば今日の話題とかでやっぱり盛り上がったりして、いつも以上に家族との触れ合いの時間が作れたかなと思います。
その実施した時間っていうのは何時ぐらい？
学校でアウトメディアチャレンジというのを取り組んでいて、僕は帰ってきてからメディアは使用しないっていう。
じゃあ帰ってから寝るまでメディアを使用しないという取り組みを実際にやってみたんですね。
はい。
でとても良かったのでこれも制作提案してみたということなんですが、市長から高橋市長から答弁があったと思うんですけど、それはどうでしたか？
僕たちの中学生目線からの提案をしっかり聞いてくださり、市として検討していきたいと答弁していただいたのでとても嬉しかったです。この提案が横手市全体に広がって、その全体で家族の触れ合いの時間が増えればいいなと思いました。
そして自分が議員になってみて、横手市議会の議員の皆さんや定期的に行われている本会議への印象って変わりましたか？
今までは議員の方々がどんなふうに議場でその話し合っているのかがもう全然わからなかったので、今回の Y8 を通してその市民の声が議員の方々によってこんなふうに伝えられているんだなということを知ることができたのでよかったです。
ちょうどこの放送が流れるときは12月定例会が開催されてるんですけど、それは知ってましたか？
すみません、知らなかったです。
議会の模様、インターネットでも見ることができるので、ぜひ見てみてください。
はい。
さて、佐々木君、Y8 サミット総会横手市議会を通じて何を学んだでしょうか？
他の中学校の活動や提案を聞き、まだまだいろんな取り組みがあることを知りました。これからの横手市を担う立場として積極的に関わっていくことの大切さを学びました。
今後どのように生かしていきたいですか？
まだ横手市のなんかこういう取り組みとか行事とかに積極的に参加していければいいかなと思っています。
では最後に傍聴席に後輩の皆さんがいたと思うんですが、引き継いでもらいたいことをお願いします。
三内中学校は今年で閉校となるので、 Y8 に参加するのは最後となってしまったんですが、今までその先輩方が取り組んできたそのマナーアップの活動の成果や課題を来年度の何中に行ってもぜひ活かしてほしいなと思います。
ここまで三内中学校の3年生佐々木壮太君にお話を伺いました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて Y8 サミット総会横手市議会を傍聴していた横手市議会議員の方からのインタビューです。広報校長委員会校長分科会の佐々木喜一分科会長と辰巳真知子副分科会長にインタビューをしています。そちらをお聞きください。中学生議員の質問はいかがだったでしょうか？
よく勉強されているなと思いました。自分たちが勉強し話し合ってさまざまな問題点を見出し、そしてそれを今回のサミットの中で発表していることだと思うので、非常にやっていることが分かりやすくてよかったと思います。この質問あるいは主張はとても大事なことだと私は思います。質問の中に意識するとか自覚するという言葉がよく出ていたわけですが、やっぱりこれを普段の中に意識することなくできるようになるような活動をこれからしてほしいなと思います。
町子議員はいかがでしたか？中学生議員の質問。
そうですね、まずその情報端末の問題とか、あとは交通ルールのことっていうのは本当に今切羽詰まっていることなので、これを どんなふうに横手市でこういろんな声があって、で中学生たちがどういう取り組みをしてきて、で提案しているのかっていうのがすごくよく分かって、まあ、素晴らしいなっていうふうに思いました。
パネルなども使いながら非常に分かりやすく成果の報告、そして政策提案などもしておりました。市側の答弁はいかがだったでしょうか。
特に情報端末のこれからの使い方というところに、自分たちが使っている自分が提案をして、どうしたらみんなで上手に使っていけるかなという提案だったと思うんですが、それを全市の中学生もしくはもっと小さい子どもたちにまで広げたいという思いを、中で質問であったわけですが、市側の答弁は当然自分たちがやるのでないので、指導しかできないわけなんですが、もう少し行政側としては手助けできるかということを考えてほしいなと思いました。やっぱり通り一遍の、答弁でしかなかったような気がします。自分たちができることはこういうことだから、こういうところを中学生にも頑張っていただきたいというところに行ってほしかったなという思いで聞いておりました。私は
町子議員はどうでしたか、市側の答弁。
そうですね、よくその検討しますという言葉っていうのは、じゃあ具体的にどうなのかっていうことを聞かないとわからないですよね。でそれで聞くと、もうちょっとこう再質問とかそういうのをやってくだされば、もっとはっきりしたんじゃないかなと思うんです。例えばそのまず、情報端末のことなんですけども、司法に載せるからいろんなデザインを公募するという提案をされているのに、しかもそのずっとじゃなくて、とりあえずまず横手市の家族ふれあいデイっていうところに持ってきているのに、じゃあそこからじゃあどう、そうだなと、で横手市ではじゃあこれに対してこれはやれるんじゃないかとかっていうところまで、私は言うべきなんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうか。
具体的な答弁を期待していたということですね。今後 Y8 の活動は続いていくと思いますが、 Y8 に期待することってどんなことですか。
今年度にいろいろ提案されたことの経緯を注目したいなと思っております。と申しますのは、やっぱりさっき申し上げましたように、意識とか自覚とかという言葉が多く出ていた中で、それをどう持つように頑張ってきたかということを実は聞きたかったんです。項目は多分大きな項目も出てますので、そう大して変わっていかないかもしれないんですが、やっぱりそれをどうお互いにやって、どういうふうに変わってきている、その意識とか自覚とか、そういう部分を来年の提案の中にしてほしいなと思いました。
町子議員が今後 Y8 に期待することは。
そうですね、まずその、模擬議会といっても、結局議員として発言されているわけですよね、中学生たちが。私たちでも本当にドキドキするのに、よく堂々とできたなというので、まずそういう人たちが明日の横手市を担って議員としていろいろ活躍してくださればいいなという、まず遠い見通しの中で、これはサミットっていうのはいじめ防止というところからいろいろこう出てきたわけですから、全部大事なことなんですよね、テーマが。ですからそれをまず先輩のその十文字中学校のように、先輩の菅原彩さんによって提案され、それから広げていったっていうような形で、ずっと継続して広げていくっていうのが、結局はその横手市地域を良くするっていうことにすごくつながると思うので、ぜひこれはつなげてほしいと思います。
2階の傍聴席には後輩も控えておりましたので、きっと先輩方の思いを汲んで活動してくれると思います。ではお二人から中学生議員の皆さんにアドバイスをお願いしたいと思います。
よく勉強されていることをやっぱり続けて追っていけるような意識は 常に持っていてほしいなと思います。普段の中で発言したことはやっぱり常に自分の中に持ちながら周りを見て、そして啓蒙していくということはとても大事なことですので、それでその中にいろんな課題やら見えてくるはずです。皆さんが成長することを期待したいと思います。
マツコ議員からも中学生議員の皆さんにアドバイスをお願いします。
そうですね、まず生きて10年ちょこっと生きていらっしゃる皆さんですよね。でもその中でここに生活するにあたって、あれおかしいとか、こうした方がいいとかっていう、今も言いましたけど中学生の目線っていうのがあったんですが、それがすごく大切だと思うんです。ですから難しいと思うけれども、小学生も巻き込んで子どもたちの声というのをこう拾っていって、その Y8 サミットっていうところにこう持っていってくださればすごくいいなと思いました。
お話を伺ったのは横手市議会広報校長委員会校長分科会の佐々木喜一分科会長と辰巳真知子副分科会長でした。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は11月13日に横手市役所本庁舎7階の議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りしました。ここまでのお相手は佐藤美園でした。